ジャンボーハバリガーニー、皆さんこんばんは。藤谷桃の桃の缶詰始まりました。それでは今週も元気にいってみましょう。
畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰。
改めまして皆さんこんばんは。シンガーソングライターの藤谷桃です。この番組は葛飾 FM で放送され、サイマルラジオで同時配信されています。4月になりましたね。新しい年度の始まりということで、皆さんいかがお過ごしですか？新しいことが始まるとワクワクドキドキする気持ちと、やっぱりちょっと不安な気持ちと、いろいろと混ざっているんじゃないかなと思います。いい年になっていくといいですね。それではお便りをご紹介していきたいと思います。ラジオネームゆうなさん、ももさんこんばんは。春休みのんびり過ごしている高校生のゆうなです。でもそんな春休みもあと少し、新学年はクラス替えが待っています。せっかく仲良しの友達ができても、いや仲良しだからこそきっとクラス離されてしまうだろうし、好きな人とは一緒になれるかな。人見知りの私にとってはクラス替えってやっぱり憂鬱です。お友達もだし、担任もいい先生だといいなと願います。あー、ドキドキ。ゆうなさん、お便りありがとうございます。どうでしょうかね、今日ぐらいからちょっとずつ学校が始まるよというところもあるんじゃないかなと思います。それぞれ小学校とか中学校とかね、幼稚園高校とかそれぞれね違うと思うんですけど、だいたいこのぐらいの時期から春休みが終わって新しい学年がスタートしますよね。そう、クラス替えっていうのは高校生とか中学生、私子供がいないからわからないんですけど、小学校と幼稚園に関してはその行った初日、新年度の初日に発表されて、でそのまんま見て新しいクラスに行くみたいな感じなので、もう事前に分かっていてとかではないので、やっぱり初日がすごいドキドキします。子供たちと話していてもそんな感じですね。なのでね、もしかしたら今日新しいクラスが決まって1日目がスタートしたよっていう方もいらっしゃるんじゃないかと思います。私も同じで、やっぱり学生の頃はクラス替えってすごく楽しみでもあり、でもやっぱりちょっと前のクラスが楽しかったりするとクラス替えになるの嫌だなっていう気持ちも大きかったりして、どうかな、どっちかっていうと楽しみよりもやっぱりちょっと不安の方が大きかったかなって思います。でもクラス替え発表、私の時はね、なんか紙が貼り出されてあったような気がするんですけど、で自分の名前をわーっと探していってっていう感じだったような気がするんですけど、仲良しの子の名前があるともうそれだけですっごい今年は絶対いい年になるみたいな感じで楽しんでたなーって思います。そう、子供たちとしてはそうなんですけど、お便りにもねあったように、ゆうなさんもそうですよね。やっぱり仲良しの子と一緒になりたいっていう気持ちが強いと思うんですけど、でも親になると今度もちろん仲良しの友達と一緒だとそのままスムーズにね新しい学年楽しく過ごしていけるだろうなっていう気持ちと、ある意味仲良しの友達とクラスが離れてしまった方が逆に新しいお友達の輪がどんどん広がっていって、もっと前から仲良しの子はきっと続いていくでしょうから、クラスが離れてももっともっとお友達の輪が広がっていったり、新しい仲良しができるのも悪くないかななんて親になるとね、そんな気持ちでこう見守ってしまったりするんですけど、まあでも当の本人からすればね、やっぱり仲良しの子と一緒になりたいとか好きな人と同じクラスになりたいって思うものですよね。なんか前に聞いた話では、そのクラス替え、どんな風にクラス替えって先生たちは分けていくんだろうとかってね、子供の頃すごく思いましたけど、やっぱりこう得意な 分野がそれぞれみんなばらけるように、このクラスはスポーツが得意な子が集中しちゃうとか、お勉強得意な子が集中しちゃうとか、すごくハキハキこうリーダーになるようなタイプの子が集中しちゃうとかっていうことが起こらないように、その子その子のこう個性とか性格とか特技とか、まあ勉強もそうですけど、大体それがこうまんべんなく全部のクラスに行き渡るようにって先生たちは考えてクラス替えをするとかっていうのを聞いたことがあります。じゃないとね、球技大会になったら急にどこかのクラスだけがダントツに強いとかってねなってしまうのも良くないし、やっぱり成績も上手にこう分かれていた方がねバランスがいいんだろうなとも思いますし、そういう基準で分けていきつつ、でもまあお友達どうなんだろう、すごく仲良しのお友達は話そうとかっていうのはあるのかな、どうなんでしょうかね。反対はあると思いますね。なんかちょっとトラブルが起きちゃったから、じゃあこの子たちは少し話しておこうかなとかってことはあると思いますけどね。そう、バランスをとっていた結果仲良しの子と話されてしまうっていうことが起こってしまうのかもしれないですけどね。いや、ドキドキしますよね。でも1ヶ月2ヶ月って経っていくと、いつの間にかなんか、あ、ここが私のクラスの仲間っていう空気がだんだんと出来上がっていって、やっとそれがこう一つになったかなくらいで1年が終わって、でまたクラス替えでとかってなっていたような、その繰り返しだったような気がしますね。懐かしいな。子供たちはそんな気持ちで、でもこう親の方としては新しくこう小学校とかでねクラスが変わると、またそこで一から PTA とかを決めなきゃいけないので、誰がどの役員をやるかとか、それぞれに、幼稚園もそうなんですけどね、それぞれにやっぱり親は親で、ああ新しいクラスでうまくこういい形でやれるといいなという、まあちょっぴり不安も抱えつつスタートするような新年だったりします。子供の時はそんなこと思っても見なかったけど、同じだなと思います、子供たちとね。でもね、新しい年、新しい年度が始まりましたので、それぞれの場所で皆さん楽しい一年になるように頑張っていけたらいいですよね。ゆうなさんも頑張ってくださいね。皆さんもお便り送ってください。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りいたします。
コンサートやイベントを成功させるには優秀なスタッフが必要です。イベント、コンサート、レコーディング等、トータルプロデュースの畑中プロダクションがお手伝いします。畑中プロダクションではコンサートホールやイベント会場などの大型イベントはもちろん、個人レベルのパーティー、音楽発表会、披露宴や商店街の特設ステージなど、大小さまざまなイベントをトータルプロデュースします。お見積もり無料、0120-006452、 0120-006452、 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
藤谷桃の桃の缶詰。
それではお便りをご紹介します。ラジオネーム雪だるまさん、桃さんこんばんは。長く続けてきたことと言われて一番に思い浮かんだのはお弁当作りです。子供たちが中学から高校までお弁当だったので、毎朝作ること10年以上、我ながらよく頑張ったなぁと思います。もう一度やれと言われてもできません、かっこ笑う。そんなお弁当作り、数えきれないほどの失敗もございまして、普段は絶対やらないのですが、お誕生日だからと張り切って作ってあげたキャラ弁、慣れないことをやって、いざお昼にお弁当箱を開けたら顔のパーツがすべてバラバラになって、ちょっとしたホラーのような光景になっていたり、子供が写メで送ってくれた、ハンバーグにソースをかけてあげたら思いのほかソースが多かったらしく、 卵焼きも白いご飯も全てソース味になってしまったなどなど、帰ってきた子どもたちから聞いて驚くこともありましたが、なんとか作りきれてよかったです。懐かしいです。雪だるまさん、お便りありがとうございます。長く続けてきたこと、お弁当作り、毎朝作ること10年以上だそうです。それは長く続けてきたことですね。ご兄弟がいたりすると、一人の子が終わってもまたすぐ続けて次の子がとかってなっていくと、大体小学校はね給食だったりしますけど、結構中学とか高校はねお弁当っていうところもありますもんね。10年以上毎朝お弁当を作るって本当に大変なことだと思います。もう一度やれと言われてもできないって書いてあったな。わかるような気がしますが、素晴らしい、作り切ったんですね。お子さんたちにもその思いはちゃんと届いてるだろうなって思います。まあとはいえ、私もですねお弁当作りの日々でして、うちの幼稚園がお弁当しかないというか、給食とかはない幼稚園なので、娘の時に3年間で、ちょっとだけ間が空いて、また息子が幼稚園行きだしたので、今1年終わって年中さんにねこの春からなるので、そう、そんな感じで1年間終わったところなんですけど、まあ毎日のことだから慣れてしまう部分もあるけれども、でもやっぱりこうお弁当を持たせなかったらお昼ご飯がないっていう、その責任ああ寝坊しちゃった、お弁当作れなかった、ごめんね買っといてとかってことができないですから、幼稚園だしね。まあ後から届けるしかないんだけれども、なんとかちゃんと朝寝坊しないでお弁当を持たせるっていう、その責任感みたいなのは常に感じながら日々を過ごしてるなと。ちょっと大げさかな、でもねそんな風に思いますけど、ありますよねお弁当の失敗。このキャラ弁、私は全然キャラ弁とかはね作ってないんですけど、すごく細かくこう顔のパーツとかをはめていったりするじゃないですか、キャラ弁ね。そうすると持ってき方によって綺麗に持っていってくれたらいいけど、ちっちゃい子とか男の子とかブンブンお弁当箱振り回したりなんかしたら、いざお昼になって開けてみたら、お目目はどこ、お鼻はなくなってるように、お口が横向きになってるよみたいなことになりますからね。それはホラーのようなお顔になるかもしれないなって思いますし、ソースとかもね意外とまっすぐに持ってってくれないとダダダダと隣に流れていってしまったりとか、これまたよくある話ですよね。そう、うちのね幼稚園は夏とか、まあ今の時期も春もそうですけど、まあ、そのまんまなんですよ、お弁当持っていてお昼にそのまま食べる。でも寒い時期、11月ぐらいからかな、の冬の一番寒い時期はお弁当を温めてくれるっていう風になっていて、すごくありがたいことで、みんながね温かいご飯は寒い季節に食べられるようになっていてね。そうで、本当にそれはねすごく子供たちも喜んでるんですけど、最初の頃はその温めてもらうことによってプラスになる場合とマイナスになる場合とがよく分かっていなくて、同じようなおかずを入れてっちゃうと温かくなるの美味しくなくなるものっていうのもあったりして、だからそう、ミニトマトとかを入れちゃっても温まっちゃうとやっぱりあんまり美味しくなかったりとか、熱々になるわけではないのでね、やっぱりほんのり温まるのでとか、物によってはなんかね溶けちゃったりとか、チーズが溶けちゃってぐちゅぐちゅになっちゃったりとか、なんかそういうものもあるみたいで、分かって入れとかないとお昼に開けたら同じようにこう温めない時期とね同じように食べられるかと思うとちょっと様子が変わっていたりとか、そういうものもあったりするみたいで、気をつけなきゃなって思ったりします。私が作るお弁当ではなかったんですけど、反対に私が作ってもらった方のお弁当で、まあ、キャラ弁に近い、私が子供の頃ってキャラ弁とかってねなかったんですよ。だからその当時で言えばキャラ弁にちょっと近かったのかもしれないんですけど、私オムライスを入れてもらうのが大好きで、時々、毎回だとねあれだけども、時々オムライスお弁当を作ってもらっていてね。そうするとやっぱりただ黄色い卵が乗ってるだけだとつまらないからってことで、 ケチャップで可愛いイラストじゃないけれどもお顔を描いてくれたりとかっていうことをよくやってくれていて、でそれを綺麗に持っていければ可愛いお顔のまま開けられるんだけど、なかなかそうもいかなかったりして、電車に乗ってね、あの高校とかだと電車に乗って行ったりとかしてましたし、中学の時もそうそうおとなしくバッグの中でお弁当いい子してなかったりするので、蓋を開けるとすごい顔になってたりするようなことはありました。あとはまあお弁当箱の蓋にベチャッとついちゃってて、これは一体何を書いてくれてたんだろうみたいな感じで、顔なのか何なのかもわからないぐらいケチャップが蓋に全部くっついてたりとか、そういうこともあったような気がします。半分ぐらいお弁当箱の中で全部寄っちゃってて、隙間がものすごい空いてたりとか、そういうのもあったような気がしますけどね。まあいい子で持ってきてればいいんだけど、自分のせいでもありますよね。そんな思い出があるかな。10年も続けてたらいろんなことがきっとあると思います。でも今思うと、私ももっとちゃんと日々感謝しておけばよかったなって、なんかあの頃お弁当作ってもらうの当たり前みたいにどこか思って、普通に何気なくお弁当持ってって食べて、あごちそうさまみたいな感じで洗ってもらってってしていたから、そうもっともっとちゃんとお弁当作ってもらうってありがたいことなんだなっていう気持ちを持ててたらよかったなと、今はちょっと反省する思いでもあります。親にならないと気づけないことだったりもするんですかね。そうですか、池田ルーマさんお疲れ様でした。長く続けてきたことありがとうございます。続けてもう一つお便りをご紹介します。ラジオネームローゼさん。私が長く続けてきたこと、それは朝コーヒーを飲むことです。私も夫もコーヒーが好きで、特に朝一番のコーヒーは欠かせません。どんなに忙しくてもコーヒーだけは飲んでいきます。結婚してからずっと続けてきた私たち夫婦の日課なんです。平日は私が、休日は夫がコーヒーを入れることになっていて、コーヒー豆を変えたりブラックで飲んだり、ここ最近はミルクを入れてカフェオレにすることが増えました。時期によって味や飲み方は変わっていますが、朝コーヒーを飲むという習慣だけはずっと続けています。ももさんは毎朝必ずやることはありますか？ローゼさん、お便りありがとうございます。毎朝コーヒーを飲むこと、これをずっと続けてこられたんですね。素敵ですね。なんか朝コーヒーを入れて、どんなに忙しくてもその一杯だけはゆっくり飲んでから仕事に行くとか、子供たちを送り出すとか、反対に結構こう主婦の方は子供たちを送り出した後に、一通り朝の忙しいこう時間を終えた後に一杯だけコーヒーを飲んでからさあ家事をするかみたいな方もいらっしゃるって聞いたことがあります。でもなんかいいですね。そのいい香りがお部屋に広がるだけで、なんかまた今日も頑張るかって思えたり、ちょっと心が癒されたり、きっと味が美味しい、喉が渇いてるから飲みたいとかっていうこと以上に、多分その香りに包まれたり美味しく味わうことで、なんか気持ちの方もスイッチが入ったり癒されたりっていう効果がありそうな気がしますね。わーいいな。私はねコーヒーももちろん飲むんですけれども、すごく得意ではないので、ブラックで飲むことがまずできないし、あとはそう朝一番にコーヒーを飲むとお腹がね空いてる状態でコーヒーを飲むと、ちょっとなんか体に合わないなっていう時もあったりするので、コーヒーを飲む時は絶対ミルクをいっぱい入れて、まあ、できたらちょっとお砂糖も入れて頬冷ましようにしてしか飲めないんですけど、なんか香りとかはね大好きで、コーヒーを飲むことはもちろん一日の中であります。でも朝はどちらかというと紅茶を飲むことの方が多いかなって思います。とはいえ紅茶もね一からちゃんとゆっくり入れてとかってできたらいいんですけど、やっぱり朝はバタバタしながら朝ごはんを食べてっていうことになるので、まあ暖かい季節はもういつも買い置きしてあるお気に入りのアイスティーがあって、もうそれをコップにパッと注いでわっと飲みながら朝ごはん食べちゃってみたいなことが多いので、あまり飲み物で優雅なひとときというのは朝はないんですけど、ただ毎 朝必ずやることと言われて思い浮かんだのは朝ごはんを食べることです。これだけは本当に子どもの頃から多分ずっと続けてきていることかもしれない。なんかね、その時期その時期によって食べてるものも変化したりするんですけど、さっきのコーヒーの話題と一緒でね、ずっと同じものを食べてるわけではないんだけれども、朝ごはんが食べられないと本当に私は動かないので、もうロボットじゃないけど、朝ごはんが入らないとね、藤谷桃は基本動けないんです。なので朝こう起きて、眠ってこうエネルギーがチャージされているようだけれども、お腹がペコペコになっているので、そこでこうご飯を食べてエネルギーが満タンになると、よし今日も一日頑張るぞって動き出すような感じなので、必ず欠かさず食べています。子供が生まれる前とか、あとは独身の頃はそうだな、結構ご飯を食べてることの方が多くて、和食ってほど立派なものではないですけれども、朝から納豆ご飯を食べたりとか、前の日のお味噌汁とかちょっと多めに作ってたら朝お味噌汁も飲んでとかって、結構和食のスタイルで行くことが多かったんですけど、子供たちがやっぱり朝はパンの方が好きで、なのでこそ子供が生まれてからはずっと基本朝はパンかなって思います。でもパンに何か卵料理とか、ウインナーだったりハムだったりベーコンだったりとか、そういうちょっと簡単なねお肉のものと、余裕があれば少しお野菜も添えてとかって、朝ごはんはしっかり食べて、そう、それで一日が始まるみたいな感じですかね。それが毎朝必ずやることかもしれないなって思います。朝はねバタバタしていることには変わりがないので、まず子供たちに朝ごはんわーっと出して、でうちの子たちすごい朝ごはんいっぱい食べる子たちなので、そうもりもり食べて、でいってらっしゃいってした後に、ゆっくり一人で朝ごはんを食べることが多かったりしますね。そう、さすがにね、朝は私も優雅に食べてると送り出すのが間に合わないし、お弁当も作らなきゃいけないしとかっていうのがあるから、ひとまずみんなを送り出して、その後に朝ごはんを食べていることが多いかなと思います。大事です。朝のご飯はやっぱり目も覚めるし、エネルギーがいっぱいになって元気にねスタートできるなって思います。ローゼ様はずっとコーヒーを飲み続けてこられたんですね。いやでもいいですよね、そういう自分の中でこうホッとできる瞬間があったりとか、これをすると元気が出るぞ、一日頑張れるぞみたいな、そういう日課は大事にしていきたいですよね。お便りありがとうございます。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私藤谷桃への質問相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。アースコンチェルトを聴いてください。This world, we're in the circle of life. 몇 시 때문에 봐도 주위 두 밀리 swallowed me. We're all friends forever. 산 하루가 나 다이지.
しく生きられる場所。
藤谷桃でアースコンチェルトでした。
藤谷桃の桃の缶詰。
イベント、コンサート、レコーディング等のトータルプロデュース、畑中プロダクションでは、音響、照明、司会、イベントスタッフを基礎から養成。初心者でも OK。 0120-006452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
ボイスサンプルを取るならキャロットハウス。声優、ナレーターにはボイスサンプルは欠かせません。プロアマ問わず作成します。親切、丁寧、格安料金。詳しくはウェブでキャロットハウスボイスサンプルと検索してね。
今お聞きいただいているのは、畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰です。それではお便りをご紹介します。ラジオネーム、エイプリルセカンドさん。桃さん、お誕生日おめでとうございます。そしてなんと、私のお誕生日は、ももさんの1日後の4月2日なんです。たった1日違いなのに、がっつり学年を分けられてしまう境目同士ですね。かっこ笑う。お誕生日の日は、インスタで見て食べに行きたいと私がずっと言っていたスイーツのお店にお友達と一緒に行って、なんとご馳走までしてもらっちゃいました。ダイエットしたいと言っておきながら、また一回り大きくなるんじゃないかと心配になるほどでかいスイーツを完食してきました。ん？誕生日だからいいのです。かっこ、私誕生日じゃないのにこんなに食べちゃったと友達は後悔していましたが、かっこ笑う。友達のおかげで楽しい誕生日になりました。ももさんはどんな風に過ごされましたか？エイプリルセカンドさん、お便りありがとうございます。おっと、私と1日違い、4月2日なんですね。そうなんですよね、1日と2日のその境目で学年は切り替えられてしまうので、1日までは前の学年と同じになって、2日からは1個下の学年になるので、1日違いなんだけど学年が丸々違っちゃうっていうね、ところなんですよね。そうですか、エイプリルセカンドさん、美味しいスイーツを食べてきたんですね、お誕生日に。いいなー、楽しそう。お友達とこういう過ごし方ができるっていうの本当に楽しいなって思います。もし私が今、そうだな、今20代とかだったら、もう絶対エイプリルセカンドさんと同じように、もうインスタとかすごい見て、あー、ここ美味しそう、行こう行こうって、お友達と絶対スイーツ巡りとかしてただろうなと思うし、なんかここのスポットの写真は絶対インスタにあげようとかって、可愛い写真をいっぱい撮ったりしてアップしてたんだろうなって、みんなのインスタを見ていると思っちゃったりします。同じようなタイプだっただろうなって。私も若い時写真とかも大好きだったし、友達とそうやってキャッキャしながらいろんなお店に行ったりとかして楽しんでたなってちょっと思い出します。そうですか、でも楽しいお誕生日になったみたいでよかったですね。お誕生日ぐらいは食べたいものを思いっきり食べたいですもんね。 私はですね、今年はね、久しぶりに、なんかね、結構毎年お誕生日とは言っても、いつだかも言いましたけど、やっぱりもう子供ができると、子供のお誕生日がすごく重要なイベントになるんですけど、親は結構もうその次みたいになっていっちゃうから、なんとなく過ぎちゃったりとか、まあ、おめでとうってケーキぐらいは食べても、それで終わっちゃうことが多かったんですけど、今回たまたまお仕事もないし、子供たちは春休みだし、パパもお仕事がないしとかでね、たまたまね、ちょうどお休みが取れたので、思いっきり遊園地にお出かけしてきたんです。すごく久しぶり。楽しかったです。で、その遊園地ももう過去にもね、好きだから何度も行ってるところなんですけど、思い返してみると、学生の頃は同じその遊園地にお友達同士で行って、お誕生日おめでとうってお祝いをしてもらったことがあって、そこで同じレストランかな？同じレストランがね、今もあるんですけど、そのレストランで何年ぶり？20年前ぐらいだと思うから、そのくらいぶり？20数年ぶりぐらいに同じレストランでお誕生日のお祝いをしました。遊園地の中にあるね、懐かしいなと思って、昔はお友達と一緒にここで祝ってもらって、今年は家族でみんなで、まあ祝ってもらったっていうか、みんなただワイワイしながらランチを食べて終わったんだけれどでもまあそれも含めて、またここにね、お誕生日に戻って来られたっていうのはなんか嬉しいななんて思いながら、しっかりとお出かけを満喫してきました。楽しかったです。で、そう、お誕生日はまあそこに、久しぶりにね、そこに来たんですけど、遊園地としては、そうだな、1年に1回とか2年に1回ぐらいは訪れている場所なので、またまたね、子供の成長すごく今回感じて、4歳のその息子、弟の方がね、息子、前回来た時は、もうとにかく暗いところが怖くて、乗り物をほとんど乗れなかったりとか、チャレンジしてもちょっと暗くなるような乗り物の中ではもう怖いよってしがみついたりとかしていたような子が、少し暗い場所でも楽しめるようになっていたり、ちょっとしたジェットコースターみたいなものはもう僕怖くないよって言って乗られるようになっていたりとかって、なんかすごく同じ場所にまた再び帰ってきたからこそ成長を感じました。前よりだからね、家族で乗れる乗り物のこうバリエーションがすごく増えて、あ、これは大人の時は楽しめたけど、しばらくはお預けだなって思っていた乗り物に今回結構乗ることができたりして、すごく嬉しかったです。あ、なんか新しい楽しみ方ができるような、なんかそういう時期に入ってきたんだななんて思って、やっぱり赤ちゃんとかね、ちっちゃい子連れていくと同じ場所でも結構遊び方って変わってくるので、それがちょっとだけ昔の大人同士とかで遊びに行っていた時と同じような乗り物をチョイスできるようになったりしたのをすごく感じてね、楽しかったです。いっぱい乗り物に乗って、美味しいものも食べて、で楽しく帰ってくることができました。お誕生日っていう感じで、ちょっと特別な日を過ごすことができて嬉しかったです。いやー、もう4月になりましたしね、また一つ年も重ねましたし、新しい年度も始まりましたし、よりね、楽しい毎日になるように頑張っていきたいなという気持ちで今私もいます。エイプリルセカンドさん、お誕生日おめでとうございます。そしてお便りありがとうございます。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私藤谷桃への質問相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。続きましてこちらのコーナーです。
桃スガーデン。
このコーナーではガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話、旬の食材を使った美味しいレシピなどをご紹介していきます。お便りいただいていますのでご紹介します。ラジオネーム、なっちゃんももさん。ももさん、こんばんは。ももさんはブロッコリー好きですか？うちの家族はみんなブロッコリーが大好きです。基本常に切らさないように、安くなっている時は少し多めに買ってきて軽く茹でて冷凍しておきます。それをそのまま必要な分だけ解凍して使うので便利です。 そんな我が家にとって数えきれないほど食べてきたブロッコリーですが、この前テレビを見ていてブロッコリーの正しい保存方法を見て驚きました。ブロッコリー、ももさんは買ってきたらどのように保存していますか？野菜だから野菜室と思いますよね。実はチルド室に入れるのがいいんだそうです。ブロッコリーはもともと寒いところで育つ野菜なので、野菜室よりも温度の低いチルド室の方がずっと長持ちするんだそうです。もっと早く知りたかった。とはいえ、うちはブロッコリーを長く保存する必要もないほどにすぐに食べちゃうので、まあいいか。皆さん知っていましたか？なちゃももさん、お便りありがとうございます。ブロッコリー好きです。私も好きだし、子供たちも野菜の中ではブロッコリーは好きな方なんですが、これ驚きですね。皆さん知ってましたか？ブロッコリーはお野菜だから何の迷いもなく野菜室に入れてましたよね。うちもずっとそうしてました。なんならだってお店で売っている時も常温のとこに置いてあるじゃないですか。八百屋さんにしてもスーパーマーケットにしても、普通に野菜売り場の棚の上にトントントンって乗ってるイメージですよね。だからブロッコリーをすごく冷たくしなきゃいけないみたいな感覚は全くなかったんですけど、冷蔵庫でもなくて、あ、そのなんていうの、普通の冷蔵室でもなく、チルドにしてもいいぐらい、そんなに冷やした方がいいんですね。と思ってね、よくよく考えてみて調べてみるとね、ブロッコリーの旬っていうのは11月から3月のとっても寒い時期なんですよね。なんかスーパーに行くと一年中あるから、このどの季節っていう感覚がブロッコリーはあんまりないんですけど、実は旬は冬なんですね。なので、そう、雪の中とかで育っているブロッコリーとか、お写真とか、それか何かテレビとかの映像で見たことありませんか？そう、雪の中でも元気に育っているような野菜なわけですよ。だとしたら、あんまり温度の高いところよりも寒いところに入れてあげた方が日持ちするっていうのは納得だなーって思いました。なんかね、研究によると、ブロッコリーを0度で保管すれば3週間持つんだけれども、5度の野菜室に入れとくと1週間しか持たないっていう結果が出ているんだそうです。で、常温で置いておくと1日しか持たないような場合もあるんだそうです。気温によってね。いやー、びっくり。まあ、そうですよね。野菜室に入れておいても、まあ、1週間も経っちゃうとちょっと美味しくなくなっちゃうよなっていう私の中で印象があるので、まあ、できたら2、3日のうちに火を通したいなって思っていたから、それがなんと0度で保管すれば3週間も持つかもしれない。そういうものなんですね、ブロッコリーって。知らなかった。もともとね、ブロッコリーはあの緑色のつぶつぶがつぼみじゃないですか。これはきっとね、ご存知の方も多いと思うんですけど、それがこうちょっとずつ時間が経っていくとだんだん黄色っぽくなっていっちゃったりして、まあお花が咲くとまでいかないですけど、そのギュッと詰まってるつぼみの状態から変わっていってしまったりとかしますよね。そうすると、あ、なんかもう美味しくなくなってきちゃったなーっていうような、そんな感覚になりますけど。なるほど、寒いところに入れた方がいいわけですね。野菜室じゃなくて、例えばチルドがいっぱいで入らなくても普通の冷蔵庫の方に入れてる方がまだ温度も低いからいいのかもしれないですね。驚き。あとね、結構ブロッコリーって紫っぽくなっていたりするものがあったりして、え、これ悪くなってるのかな、ブロッコリーって緑じゃないの、とかって思っちゃうことがありますけど、あれは甘みが増しているサインだから決して悪くなっているわけではないんだそうですね。いつか私もそんなことがあって、え、大丈夫かなって検索したら、あ、紫は OK だって書いてあるって知ったことがね、あるんですけど、これは悪いことではないんだそうですよ。いや、野菜によってね、結構この保存の仕方って違うんですよね。
とりあえず野菜室って言うから、あの場所、冷蔵庫のね、お野菜入れるところ。だから買ってきた野菜は一通り全部そこに入れちゃえばいいやって気になってしまいますけれども、お野菜、お野菜によって適した温度も違っていたりするので、せっかくなら新鮮で美味しい状態でいただきたいから、やっぱり調べてみた方がいいのかもしれないですね。私結構根菜とかも昔知らないで全部こう冷蔵庫の野菜室の中にたくさん入れちゃったりしてたんだけれども、これまた調べてみるとね、結構さつまいもも冷やしすぎると良くないとか、じゃがいももあまり暑くない時期であれば普通に常温で置いておいた方がいいとか、ありますよね、そういうのね。こうだと思い込んでいて実は間違ってたっていうことあるのかもしれないですね。また冷凍するっていうこともお野菜とか食材によって冷凍の仕方が違うじゃないですか。適した冷凍の仕方っていうのかな。そのまま冷凍できるものもあれば、ちゃんと火を通してから冷凍した方がいいものもあったりとか、それぞれですよね。勉強が必要だなと思います。とりあえずブロッコリーは冷やした方がいいっていうことを皆さん一緒に覚えておきましょう。冷やした方が長く日持ちするんだそうです。なっちゃももさん、教えてくださってありがとうございます。ももズガーデンのコーナーでは、ガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話、旬の食材を使った美味しいレシピなどをご紹介していきます。皆さんからのお便りもお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。おやすみ、聴いてください。
おやすみ sweet heart、 幸せな日を過ごせたこと、 I wanna thank you for your love。
藤谷桃でおやすみでした。
藤谷桃の桃の缶詰。
僕はボイスサンプルを作ったことがなくて、そもそも収録スタジオ自体初めてだったんです。でもキャロットハウスの収録スタジオはスタッフさんも優しくて親切にいろいろと教えてくれました。その場で編集してくれてすぐに CD をいただけました。安かったですよ、びっくりしました。キャロットハウスにしてよかったです。
あくまで個人の感想ですが、気になった方はキャロットハウスボイスサンプルと検索してください。
Can you feel my love? Oh,
this song for you. It's time for having fun. Just wanna be with you. Welcome to my wonderland.
藤谷桃の桃の缶詰、楽しんでいただけましたでしょうか。今日から4月の放送です。新しい年度が始まったなという気持ちですよね。学生の皆さんは新しい学年ドキドキしている頃かと思いますけれども、また気持ちを新たに頑張っていきましょうね。そして4月のお便りテーマ、長く続けてきたこと、皆さんの長く続けてきたことを教えてくださいね。趣味やお仕事でもいいです。日常の些細なことでもいいです。長く続けてきたこと、ぜひ聞かせてください。ももかんでは皆さんからのリクエスト、お便りお待ちしています。思い出の曲などエピソードを添えて送ってくださいね。お便り募集しているコーナーをもう一度お伝えします。ももかん動物園、動物の面白エピソードや感動エピソードを送ってください。紹介された動物はウェブ上のももかん動物園の仲間としてアップされます。できたらお写真も一緒に送ってくださいね。ももエコ、楽しみながらできる身近で手軽なエコを教えてください。ももずガーデン、ガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話などをご紹介していきます。ももかんライブラリー、今まで番組に出してくださったゲストの素敵な曲や、これからゲスト出演していただきたい方の曲などをももかんライブラリーの中からご紹介していきます。ももかんガイドブック、地名や駅名の由来、その場所のおすすめスポットやご当地フードなどをご紹介します。あなたの住んでいる場所やふるさとについて、また旅先でのエピソードなどもお待ちしています。叱ってももさん、このコーナーでは私藤谷ももに叱ってほしいことを募集します。ももかんミュージックコンペア、いい曲は語り継がれるもの、カバー曲とその元になった曲を聴き比べたいと思います。皆さんもそのような曲がありましたら、ぜひ曲の感想やエピソードを添えてお便り送ってくださいね。お便りを読まれた方には番組特製藤谷もものサイン入りカードと藤谷もものマークの入った携帯クリーナーをプレゼントいたします。宛先はメールでももかん @藤谷もも.com、 momocan@藤谷もも.com、 こちらは携帯メールからでも送れます。車を運転されている方は安全な場所に車を止めてからお送りください。また私のホームページからもお便りの投稿ができるようになっています。ぜひぜひ送ってくださいね。皆さんからのお便りお待ちしています。最後にお知らせです。私の曲が着歌配信されています。携帯やパソコンからお気軽にダウンロードして聴いてくださいね。サークルオブラブ、おかえり、心帰る場所の2曲が有線に登録されています。リクエストしてくださいね。またカラオケの鉄人にて CD としてリリースされている私のほとんどの曲が歌えます。サークルオブラブは宇賀のカラオケにも入っています。ぜひ歌いに行ってください。それでは今週はここまで。お相手は藤谷桃でした。来週も元気にお会いしましょう。おやすみなさい。ララサラーマー。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りしました。